バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。261回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉でございます。
モン吉2連続連投お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はどんな話を教えてくれるのかな。
今日はですね、私も実は初めてなんですけれども、なんと B3 の B1、B2、B3 のその B3 の試合をですね、実際にこう観戦してまいりまして。
いいじゃない、すごいな。
その報告をですね、その時の模様をちょっとお話しできたらなと。
ぜひぜひ雰囲気とかも聞きたい、はい、どんなんなんやろ。B2 通り越して B3 行っちゃった。
まあ、B2 も何回か見てるんですけどね。はい、
そうなんだ。どんな雰囲気なん B3 って。
会場はですね、埼玉スーパーアリーナだったんですけど、でこれ後でちょっと Facebook には写真の方を載っけようかと思ってるんですけどね、バストラの、その埼玉スーパーアリーナの中でもメインアリーナじゃないところだったんですよ。
はあ、そうやろな。だって埼玉スーパーアリーナめっちゃでかいやろ。
そうです。だから正月のいわゆる天皇杯ですかね、あそことはちょっと違うところだったんですよ。まあ、脇にあるといえば脇にあるところっていうことなんですけど、スーパーアリーナのコミュニティアリーナというところで、じゃあどう行くんだろうと思って、まあ、正面入り口からは何回も入ったことあったんで、まあ、埼玉新都心って駅なんですけどね、まあ、降りてすぐなんで、行ったら当然普段オールジャパンの時と同じ入り口ゲートを完全に閉まってるんですよ。そしたらポツンと、まあそのブロンコスの試合を、今日の試合をこう完全に来る人向けの看板が一つだけポツンと置いてありまして、でその両脇に埼玉ブロンコスの旗が立っててですね、で矢印でこっちっていうのが書いてあったんで、で脇の階段降りてったら入り口がありまして、だからいわゆる東京体育館とかのサブアリーナとか、まあなんかそんな感じなのかなと思って行ってみたらですね、これがびっくり。
なになになに、面白いな。
広いんですよ。
広いやん。
だから5000人は入るみたいですよ。
マジで
聞いたら、サブで5000人ですよ。
すげえ。
いや実際広かったですね。だってこのこっちのこのコミュニティアリーナ自体が、例えば、まあ、ちょっとこう言っちゃうんですけど滋賀とかどっかの、その B リーグの B1 のチームが使ってる体育館よりも確実に広いですからね。
ああそう、
はい、
へえ、さすがな、大都市違うね。
どうなんでしょうね。まあで結局最終的に放送があったんですけど、2007名だったんですよ。
あ、結構入ってるやん。
そう、金曜日の夜、
金曜日の夜でやったら結構入ってる方やん。
いや本当そうなんですよ。この前私が先週見に行った試合と同じぐらい入ってるんですよ。
ほうほうほう、
トドロキと同じぐらい入ってるんですよ。
ほうほう
ほう、 B1 の同じぐらい。
ブースターの熱量はどうなの。
ですね、人数は少ないです、確かに。ですけど、もう人数多い少ない関係なく声張り上げてこう、ブロンコスはホームなんで割とまとまってましたね。
ああそう。
であとなんか独特の応援があるみたいで、1,2,3 ダーじゃないですけど、なんかそれに近いような感じの、なんかお決まりの最後の締めのとか、なんかいろいろあるみたいで、あ、こんなのあるんだなんて思いながら見てましたけどね。
ぶっちゃけレベルはやっぱりだいぶガツッと落ちる。
そうですね。
まず外国人選手は、
もちろん、どうだろうな。でもまあ B1 の選手よりは落ちると思うんですけど、 B2 と B3 って、私 B2 も見てますけど、そんなに大きな差はないんじゃないかなって感じることもありますね。
ああそうなんだ。B2 にもやっぱチームのライセンスってあるんでしょ。
そうなんですよ。だから仕方なくっていうのもあるので、実は、うん、あの B3 の中で、うん、今 B2 に入っても真ん中ぐらいになるようなチームはありますよね。
あるんだ。
ありますね。
なるほど。いろいろあるねんな。
それこそ今、うん、B3 の、うん、今日は試合見てないですけど大塚商会、
はいはいはいはい、
アルファーズ、
うん、
なんと栃木ブレックスにいたアンドリュー・ネミック選手が今いますからね、だから、まあ、うん、そうなんですよね。だからまあ必ずしも B3 の外国人がレベル低いかどうかはちょっとわからないですけど、
そうやんな。
ただ元 NBA 選手とか、うんうん、そうなっちゃうとやっぱ呼ぶのにもお金かかっちゃうとかいろいろあるんでしょうけど ね、
そ う、 ね、
そういった選手はさすがにいないです。でも身長的にはやっぱり2メートル10センチぐらいの選手とかもいますし、
いるんや、
います、います。
そうか。スピードは、
スピードもまあそこそこありますね。ただやっぱりね、うん、シュート力とか、やっぱダイナミックさっていうのはやっぱり、ちょっとやっぱ違うかなっていうのは感じましたね。
すごい稚拙な質問していい？
はい。
関東大学一部と戦ったらどうなりそう？
あー、関東一部勝ちますね。あ、でもね、外国人選手がね、どのぐらい、
せえねせえね、そこの、
うん、そこだけちょっと分かんないですけど、
でも質が違いそうやね。やっぱ関東大学一部ってやっぱ、
あ、でも関東大学一部でも留学生がいるチームだったら、
うん、
まあそこそこいけるかもしれないですね。
ああ、そうなんや。
ほら前に、B リーグができる前ですけど、うん、あのオールスターで、うん、あのいわゆる今でいう B2、うん、要は NBDL、当時は NBDL って名前でしたけど、そこの選抜対学生選抜がオールスターで試合をした時に、
お、
学生選抜が勝っちゃったんですよね。
そう。
ただその時の学生選抜にはベンドラメ選手がいたりとか、杉浦、ババ、まあこの辺の選手がまあいたわけですけれども、
それでも勝ったん、
勝ったんですよ。まあ接戦ではありましたけどね。だからそういったことを考えてもまあね、まあ私は大学生の強い一部のチームが勝っちゃうんじゃないかなとは思いますけどね。大差はつかないですけど。
いや、でもフジモンから見て、そのやっぱシュート率がっていう話が出た時にやっぱちょっとなと思うな、そこ。
まあでも面白かったですね、見てて。ちょっとただこういうミスはあんまりしないだろうな B1 だとはっていうところとかはまあもちろんありましたけどね。
そうなんや。なるほど。で、結果どうやったの？
結果は、58対71で、東京エクセレンスが勝ちました。
東京エクセレンス勝ったんか。
あの石田貴樹さん、あの去年までエクセレンスの選手だった石田貴樹さんがそのまま今年ヘッドコーチに就任して、慶応大学の時は日本一になったこともあるというね。
お、有名な選手なんやね。
でトヨタにいたこともあるという。埼玉ブロンコスのヘッドコーチはコリア・セントクレアさんというですね、何人の方なんでしょうね。
何人？
なんかは書いてないんでわからないですけど、まあ、ハーデンとまではいかないですけど、でもそれに近いような形のヒゲの、ちょっとごっつい方ですね。
あ、体格もちょっとジェームス・ハーデンと似てるの？
あ、体格はね、もうちょっと幅ありますね。
嘘。
あの、ちょっとなんて言うんだろう、あのドラム叩いてる人のような体格というか、なんというかうまく言えないですけど。
そうだよ。
フットボーラーのような体格というか、それ言い過ぎだな。なかなかごっつい感じの方でしたけど。
なるほど。
まあ、ただ意外とそのファンの数が多いのでちょっとびっくりしたのと、まあそこそこ。あとは、ちょっと今日のその埼玉ブロンコスも、東京エクセレンスも、チームカラーがグリーンなんですよ。
ほう。
だからどっちのグリーンなのか、P3 初心者の私には分からなくて、どの辺があの境界線なのかよく分かんなかったですけど。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ緑一色に染まってるんだ。
まあそんなぎっしりってわけじゃないにしてもですね、
大会場は。
うん、で今日も放送でグリーンダービーって言ってましたね。
なるほど。
試合展開は、まずねチームの特徴としてですね、埼玉ブロンコス、これ BJ リーグからずっとね、もう最初の BJ リーグの多分元年からずっと、
そうやね、
うん、
一番最初から俺ね。
あ、ちなみにこのなんていうんだろう、ブロンコスが今回埼玉スーパーアリーナで試合をするのは、実は2012年
以来
らしいです。
あ、そうなんや。
はい、それも放送で流れてまして。
へえ、そこのサブコートみたいなところがホームとかじゃないんだ。
うん、多分だからいつも違うとこでやってたんだと思うんですよね、どっかの普通の体育館とかで。
なるほど。
で、試合展開はその、そもそもチームとしてこれオフェンス中心らしいんですよ。埼玉ブロンコスはどっちかっていうとオフェンシブなチームらしいんですね。これはちょっとよくパンフレットが入場の時配られるじゃないですか。多分西宮ストークスでも選手のこう番号と顔写真とかバーってこう載ってて、で相手チームも対戦相手のパーって名前ぐらいは一覧でこう載っててるようなパンフレット配られるじゃないですか。あれに今回はその埼玉ブロンコスのキャプテンの佐々木勇気選手のインタビューが載ってて、で、どういうチームですかみたいなことに関して、イケイケゴーゴーみたいなチームだと。オフェンス中心で、オフェンスから流れを生むと、シュートの本数が多い攻撃の方のチームですと。
なるほど。
で、今のそのさっきのあのヒゲのコーチがちょうど2年目で、だいぶそこも完成度が高くなってきてるんですよみたいなことをインタビューで答えてまして、ああそうなんだと思って、見てたんですけどね。で東京エクセレンスは、私 B2 にいる時から、去年も見に行ったこともありまして、ちょうど見に行ったのがストークス戦だったんですけどね、で結構前から好きな選手、知ってる選手がいるので応援してるチームだったんですけど、攻守のバランスはでき取れてるというか、ただディフェンスちゃんとやるチームっていう印象なんですね。この2チームが戦うとどうなるのかなっていうところだったんですけど、最初いきなり0対8。ブロンコスがイケイケゴーゴーで。で、その後も0対8からどうだったっけな。なかなか点差が縮まらず、10点差ぐらいをずっとブロンコスがリードしていて、ただ後半にディフェンスが機能し始めて、エクセレンスのディフェンスが機能し始めまして、ブロンコスがターンオーバーを連発したんですよね。そこで、点数を詰めてって、3ピリの真ん中ぐらいで逆転。でそこから今度エクセレンスそのまま差を今度逆に7点8点ぐらい差をつけて、で10点8点10点8点ぐらいのこう差になるっていうのをずっと繰り返してて、そのまま最後離れて終わったってい
う。なるほど、結構はっきりしたターニングポイントがあってんな。
ありましたね。
あ、
だから一気に多分、20点分ぐらい、10点差ひっくり返して逆に10点つくってことは、
そういうことやな。
要は全然シュートが入んなくて、ブロンコスの方が、打たされちゃってっていう方が正しいかもしれませんけど、ところにリバウンドしっかり取ってっていう、で前半は実はそのエクセレンスのオフェンスがまずすぎたっていうのもあって、岸さんもご研究者なんで分かると思うんですけど、いいパスがゴール下に通った、あとはもう軽くシュート打つだけと、なんかジャンプシュートのようなシュートを、ゴール下のただのバンクシュートを打つだけと、ただそのバンクシュートを打とうと思ってジャンプシュートを打とうと思った瞬間、ブロックが飛んできたのが目に入ると、若干気持ちこう 手離すのが早くなっちゃったりとか、
分かる分かる分かる、
なんかあるじゃないですか、
わわってなるよね、
うん、そういうシュートばっかりになっちゃって、そういうのが見事に外れまくってですね、なんでこんなゴール下ばっかりポロポロ落としてんだこれっていうぐらい、
うん、
エクセレンスがシュート落としまくってたんですよ、そういうシュートばっかり、うん、
なるほど、
あとは背を向けてボールをもらって、あとは一歩踏み込んでゴール下のシュート打つだけっていうところで、やっぱりそういうちょっと逃げシュートっていうんじゃないですけどね、そんなのが続いちゃってさすがにこれは B1 とか B2 じゃないなと思いつつもですねそこだけはちょっとねがっかりしたところだったんですけど、まあですけどね、その後は逆にそういったとこちゃんと決めてったりとか、
ほうほう、
外国人選手なんかもこうファジーカスとか、あとサクレ選手みたいにフックシュートに行ってフックでボールを手放す瞬間までは、
うん、
うわものすごい跳躍力だっていうような身体能力があるなっていうのをすごい感じるんですけど、
うん、
でもそのフックシュートが入んないと、
あ
ー、そうね、だからこういうところが微妙にやっぱ結構差が大きいのかなっていうところは若干感じましたけど、
大きいよフジモン、それは
うん、
もう全てやんそれ、
はい、
うーん、なるほどな、
ただそういう話ばっかりをするためにここを話させてもらってるわけじゃないので、
うんうんうん、
まあいいところとかもいろいろありましてね、
そりゃそう、
うん、で実際試合も接戦だったんで面白かったっていうのもあるんですけれども、
うんうんうん
うん、
うん、
でね、注目選手がいるんですよ、
お、誰、
これは私の一押しの選手が2人いて、
うん、うんうんうん、
一人はですね、斉藤豊選手、
おお、斉藤豊選手、
これ結構有名だったはずなんですよ、東住吉工業出身のはずです、そこから筑波大に行って、
うん、
でその後トヨタ、
はい、
だからずっと一線にいたんですよ、もう、
なるほど、バリバリ、そういうことやね、
はい、
でも東住吉でそこに行くってことは結構年、
そうです、もう30、ね、後半ぐらいかな、
後半ぐらいやな、そうやな、
うん、それとも身体能力はやっぱそういう、要は今でいう B1 とかにいた人じゃないですか、
うんうん、
もう身体能力やっぱすごいありますね、
あ、そうなんや、
うん、見た目はある程度やっぱ落としいってるように見えますけど、
うん、
やっぱコートの中でのこうプレーの一つ一つっていうのがやっぱりね、ちょっとスケールの違いを感じますね、
未だに、
はい、
すごい、
うんうんうん、やっぱ大事なところできちんとシュートをきれいに決めてくるのはやっぱり彼だし、リバウンドとかも地味にすごく、チームがピンチの時のリバウンドとかもすごいしっかり取るし、攻め手がない時は彼が果敢に切り込んでいくしっていう、背も高いですからね、190多分いくつかな、194、5ぐらいあんのかな、あともう一人がですね、
うんうん、
ポイントガードの宮田選手、
おう、
この人はねレジェンドですよ、
あ、そう、
はい、この方の経歴は、
うん、
東京の都立高校、
お
う、うん、もう兵庫では長田高校みたいなもんですかね、
あ、すごい、
国立高校って言って本当東大とかにも毎年、結構10人とか入るような進学校で、
うんうんうんうん、
でバスケも、まあ、結構意外に強いんですけど、
お
そこから早稲田にで、早稲田でも、まあ、当然試合に出たり絡んだりしてたんですけど、
うんうんうん、
ただ大学バスケで一旦もうやめようと思ったらしく、
うん、
一線でやるのはやめようと思ったらしく、
うん、
就職しちゃったんですよ普通に、
で
就職しながら、
うん、
確かねそのクラブチーム、まだその東京エクセレンスがクラブで東京のクラブで強いチームってことでエクセレンスっていうチームとして活動してた時があるんですよ、
うん、
だから仕事しながらそこにでバスケは続けてたみたいな、多分週1か週2ぐらいで、
うんうんうんうん、
っていう感じだったんです、
うん、
だけど、うん、やっぱり何かぬるいとかなんか思って、
うん、
会社を辞めて、
お、
いきなり ABA かなんかに確かね、挑戦したんですよ、
すごい、うん、
でそれ当時の様子がね月刊バスケにも書いてあって私読んだの覚えてるんですよね、
おすごいな、
で
そして、うん、
それが終わって帰ってきてからトヨタ入りしたんじゃなかったかな、
へ
え、確か、
すごいなそのストーリー、
でその後に今度東京エクセレンスに行ったんですよね、
ほうほうほうほう、
当時 NBDL かなんかの。
おうおうおう、
うん、だから実はトヨタから来た選手が何人いるんだ、その石田ヘッドコーチも元はトヨタにいましたし、
うん、
で今一個前に紹介した斉藤豊選手もトヨタにいましたし、
うんうんうんうん、
宮田選手もトヨタにいたことあるんですよ。
なるほど、そういうのつながってるんよね、うん、
でそのですね、うん、何がすごいかっていうと、その経歴もすごいんですけど、
うん、
なんとつい先日、40歳なんですけど、公式戦でですね、
うん、
トリプルダブル達成したんですよ。
うそ、すごいな、それ。
得点、アシスト、
うん、
リバウンド、
うん、
身長178センチなんですけどね。
マジで。そして40歳。すごい時代。
今日見に行きましたけど、
うん、
なんとスタメン、まあそりゃそうでしょうけどね、トリプルダブルできるぐらいですから、
すごいな、
うん、だそういう知識があるとやっぱ見てても楽しいので、ね、
いや楽しい、
どんなプレーするんだろうと思って、まあすごく目立ったプレーってわけではなかったですけどね、
うん
うん、でも40歳って考えるとこれでこんな動きできるんだっていうね、
いやーすごいよ、それ痛いとこもあるやろ、いろいろ
でしょうね、ないわけないですからね、
なあ、でも自分の子供ぐらいのことガチンコでやるわけやろ、
いやほんとそうですよ、
なあ、
うん、
素晴らしいね、なんかこう俺たち励まされるよね、
そうですよ、
そう、フィールドを変えて、でもそうですよ、やっぱりいろんなところで、うん、仕事してて物覚えが悪いなんか言うてたらあかんね本当に俺は記憶がすごい弱い子やけどもうあかん、年のせいなんかしてたらあかんわ、
いやー本当そうですよね、
うん、そんなん記憶なんか頭のことやけど、体ってもちろん反射とかね、
はい、
脳も関係してるわけやんか、
うん、
いやそれはやっぱり一生懸命維持しながらね、
うん、
すごいわ、
で最後その、まあ、前半実はその宮田選手があまり調子良くなかったっていうのもエクセレンスのですね、
うん、
まあ、流れの悪さにつながってたのかもしれないんですけど、
うん、
でも後半になった時にはその逆転する前ぐらいから、
うん、
宮田選手がやっぱりちょっとこう本来の動きをですね、
うん、
まあ、取り戻してきたような、
ほうほうほう、
変なミスなくこうボールをうまく回してっていう形がやっぱ取れてたので、
うんうんうん
うん、そういったところも大きかったんじゃないかなと思いますし、
ほうほうほうほう、
あとは、ディフェンスの仕方っていうのがやっぱブロンコスとエクセレンスで結構違って、
うん、
これも多分なんとなくニュアンスの問題でキッサーには理解していただけると思うんですけど、オフェンスのイケイケどんどんのチームが上からこう当たるようなディフェンスをすると結構こうバチバチバチバチ叩いてくるような、でも迫力があるっていう、なんかそういうディフェンスになりますよね、なんか組織というよりはもう能力で個人個人がやってるんだけど、でもそういう人たちがみんなが上から当たってくるとなんか妙にすごい厳しいディフェンスになるっていうか、そういう感じのディフェンスだったんで、やっぱねファールが重んじゃうというかね、なんかいろいろだんだんヒートアップしてきて接戦になってた部分もあったので、だから実はですね、外国人選手がまあ2人5ファールで退場しちゃったんですよ、ブロンコス。
そうなんよ。
でそのもう一人の選手がその2人目の選手が退場する5ファールで退場するちょっと前の段階で、さらにもう一人の選手がなんか足かなんか膝だか何かをひねって倒れて立ち上がれなくなってしまって退場っていう、
うん、
だから最後の2分ぐらいはブロンコスは実は外国人選手がコートにいないで戦うというですね、まあ、そんな状況にまでなってまして、もう完全に最終的にエクセレンスのもう勝ちパターンというか、これで負けもまずないだろうという感じになってしまいましてですね、
冬はすごい軽かったとかそんなんじゃなかった？
あんまりそこは目立たなかったですけど、どっちかっていうとちょっとねオフィシャルのところのなんかタイマーが何なのか、うん、何かずれてるんだか分かんないんですけど、
うん、
エクセレンスのマネージャーかなんかすごい激しいジェスチャーで、
うん、
なんかオフィシャル席のとこ行っていろんなことアピールしたりして、その間試合が止まってとかっていうのがちょっとあったので、 うん、そこだけなんか2回か3回ぐらいそれでゲームがピーとか言ってなんか止まってどうのこうのっていうのがあったもんですから、
うん、
まあどっちかというとそこが気になったっていうところでしたけどね。
なるほどね。
あ、それでですね、
うん、
そもそも B3 って、
うん、
ちょっと B1 と違う部分があるんですよ。
ほ
うん、まずは、
うんうん、
外国人選手 の、 その使い方というか使われ方というか、
うんうん
まあ、ルールについてなんですけど、
うん、
あの B1 に関しては、
うん、
外国人 の、 その使う の、 のが人数的なところが、
うん、
トータルで6になればいいんですよ。
ほうほうほう
ほう。例えば2112とか、
うんうんうん、
1212とかトータルで6になるようにできてるって、
うんうん、
0222でも本当はいいけど誰もそんなことやんないですけどっていうところで、うんうん、ただ B2 と B3 は、
うん、
もう1212でも固定らしいんですよね。
あ、そうなの。2121はなしなの。
はい、はい、1212で決まっていて、
はあ、
で延長になった場合はそのままオーバータイムになった時はそのままオンザコート2 OK ってふうになってるそうです。
へえ、
調べたところ。
その由来は何なんやろうな。
うん、
なんでそうなったんだろう。
まずそれが一つと、
うん、
あともう一つは B1 では認められてない枠があるんですよ。
へえ、何？
何かというと、
うん、
帰化申請中枠。
ほうほうほうほう。
あの NBL の時ありましたよね、なんか帰化枠とか言ってその帰化してなくても申請してるっていう枠で、
あの
オンザコート1の時に一応出れるという。
うんうんうんうんうん
うん。
まだ完全に承認は降りてないけど今申請中です、おそらく通りますっていうやつよね。
そうですそうです。
うんうんうん
うん。だからまだ帰化認められてなくても、
うん、
この帰化申請中枠にすれば、
うん、
オンザコート1の時にも、
うん、
その帰化申請中枠の人出せるんですよ、もう一人と外国人でも、
うん
うんうん、だからオンザコート2にできちゃうってことですよね。
そういうこと
か。この枠を使えば
そういうことか、そういうことか、うんうんうん、
はい。あともう一つ、
うん、
その帰化申請中枠もしくはっていう形で、
うん、
留学実績枠というのがあるんです。留学実績選手枠。
何それ。それは全くと言ってもいいほど想像つかない。
分かりにくいんですけど、要は高校の時の3年間か、
うん、
大学の時の4年間を、
うん、
選手登録をですね、
うん、
日本で、
うん、
した実績がある選手をこの留学実績選手枠っていう形で、
うん、
やっぱオンザコート1の時にもう一人の外国人として使えるということなんですね、うん、だから結局、まあ、いろんなルールあるんですけど、要はオンザコート2にできちゃうと。
そういうことよね。まあちょっとでも限られるけれども、
はい、そうですね、まあ、そういう選手をまず取らなきゃいけないっていうところもあるので、
うんうんうん、
だから2人外国人と1人この外国人、同じ外国人だけどどの選手を帰化申請中枠にするかというかね、それによってちょっとこう回し方が違ってくるというか決まってくるというか、
うんうんうん、
っていうことなんだと思うんですよ。
いやー、それはすっごいためになる話やね、
うん
うん、
あとはこれは B1 から多分 B3 まで共通ですけど、
うん、
外国籍扱いしない選手っていうのがいるんですよね。みなし日本人という言い方をしてますけど。
へえ、どういう意味？
これは実はですね、うん、これ B1 から B3 まで通して、
うん、
実は一人しかいないと言われてるんですが。
あ、そうなん。どんな選手？
ザック・バランスキーです。
はあ、ザック・バランスキー選手。
これね、ちょっと調べたんですけど、
うん、
なんか生まれたのが栃木で、
うん、
でその後アメリカに一旦帰国した後、小学生の時にまた日本に来て、
うん、
その後ずっと日本なんですよ。
はあ、そうなんだ。
はい、
うんうんうん、
確かそういう枠で、
うん、
アルバルクでも普通に日本人枠として出れちゃってるわけですよね。
なるほど。
余談ですけど、
うん、
稲子の佃煮を食べれちゃうぐらい日本に出てるらしいです。
マジで？
これなんかのテレビでなんかね、
うん、
そんな話をしてたらしいです。
へえ、すごい豆知識知ってんな。
あとこれツ ついでに、うん、なんでこの人外国人枠じゃないんだろうっていうのを私も最初不思議に思ってた選手が今千葉にいまして、アキチェンバーズ。
ほうほうほうほう、完全に日本人じゃない名前だね。
はい、前は日立サンロッカーズにいて今千葉ジェッツなんですけど、
うん、
このスリーポイント得意な選手なんですけどね。
ほうほうほう、身長どれぐらい、うん、
190ぐらいあんのかな。やっぱ千葉ジェッツで今でもしょっちゅう試合出てますけどね、
うんうんうん、
でこちらはですね、うん、お母様が日本人で、
うん、
だから本人も日本国籍なんですけども、
うん、
だけど育ったのはアメリカなので、
はあ、
日本語バツなんですよ。
ザックバランスキーと逆だ。
真逆なんです、
は
あ、あとはね有名な選手と張本天傑選手。
ああ、張本天傑選手ね、
彼も中国生まれなんですよね、
うんうんうんうん、
でも子供の時に、まあ、ご両親ともども移住されて日本国籍を、
うん、
取られていて本人もそうなので、
うんうん、
まあ、日本国籍としても普通に代表に今入ってるわけですか、まあ、何の疑いもなく。あとね、女子で日本代表に入ったりもしてるマウリエブリン選手。
あ、マウリエブリン選手、
ステファニー、
ほうほうほう、姉妹、ね、
こちらはもう両親がガーナ人なんですよね、
うんうんうん、
もう両親ともに、
うん、
なんですけど、
うん、
まあ、ご両親が移住して日本に来られて、
うん、
でこの2人はもう日本生まれたのももう日本なんですよね。
ほうほうほう、
でも家族でもう日本国籍にもしちゃったらしいので。
あ、そう
なんだ。だからまあ日本代表っていう感じなんです。
ほうほうほうほうほ
う、
う
ん、
なるほど。何してはる人なんやろね、両親ともにガーナ人って、
うん、ねえ、
ねえ、
しかも移住して日本で国籍取っちゃったって一体何があったのって余計なおさえですけど、なんかね、
外交官かなんかかな、
うん、優秀な方なんでしょうけどね。
ねえ、ちょっと普通じゃないよね、
うん、
ハーフなら私も、
うん、だそういうルールのもとで、まあ ね, ね、その試合があって、
うんうんうん、
であともう一つ、
うん、
P3 だけ独立してちょっと違う形式になってることがあって、
うん、
3シーズンに分かれてるんですよ。
3シーズンに分かれてんの。
あ、ちなみに B3 から B2 に昇格できるチームっていうのは、
うん、
実際は1チームだけなんですよ。
ちょっと待って、それはチームのライセンスの関係で。
あ、元々のルールとして本来はそうなってるんです。
あ、そういうことね、そういうことね。あ、分かりました分かりました、なるほど、はい。
ただ去年は B3 から B2 に上がるチームが2チーム出たのは、
うん、
B2 から降格するチームがもう必然として出てしまって、
あ、なるほど、
B2 のチームが足りなくなるっていうようなこともあって、
ほうほうほうほう、
その中で B3 から逆にうまいこと2チーム上がれる条件が揃ってるチームがあったので、
うん、あ、うまいこと
言ったよね、まあ、要は自動入れ替えみたいな形で、
なるほど、
なったっていう。だからいきなり初年度に例外みたいなことが起きてしまったってことなんですよね、
うんうんうん、なるほどね、うん、
でその中でどうなってるかっていうと、
うん、
B3 ってそのプロのチームと、
うん、
あと実業団のチームも混ざってるんですよね。
そうやね、うん、
で実業団のチームっていうのはもう、
うん、
もう B2 以上はプロじゃないとダメなので、
うんうん、
要はまあ言い方悪いですけど B2 昇格をもう放棄してるチームなんですよね。
うん、そういうこと
やね。もう B3 でずっとやりますよってチームなんで。
うんうんうん。
うん。で、うん、まあそういうふうにいくと全部で9チームある中で、
うん、
3チームが、うん、東京海上、ビッグブルーと、
うん、
あ、3チームじゃない、4チームぐらいあるのかな。東京海上、ビッグブルーと、うん、大塚商会アルファーズと、
うん、
あと、愛信 AW アレイオンズと、
うん、
トヨタ合成スコーピオンズ。
うんうん、
この4チームは確か、
うん、
あれなんですよね、企業チームだったかな。
ほうほうほうほう。
で他のチームがプロのチームなんですけどね。
うーん、なるほど、
うん、で最初、
うん、
ちょっとそのうちの1チームだけは入ってるのかな、なんか全部で6チームだけで、
うん、
ファーストステージっていうのをやるんですよ、昇格関係ないチームだけで。
うんうんうんうんうん。
でそれが終わった時に順位でポイントがつくんですよね。1位だと何ポイントとか、
う
ん、6ポイントとか、2位だと 4.5 ポイントとか、確か、
うんうんうん、ポイント
細かい数字を正確なの忘れましたけど、
うん、
でまずそのポイントを持っていて、
うん、
で今度先週までレギュラーシーズンというのがバーって続いてて、
うんうんうん、
そこには B3 の全部のチームが入って、まあ、総当たりなんでしょうね、
うんうん、
まあ、試合をやって、まあ、それによってまた順位がついていくわけですけど、
うん、
でまたレギュラーシーズンも順位によってポイントがつくんです、
うんうんうんうん、
で今日からがファイナルステージ、
おー、
もう要は B3 昇格のためのチームの、
うん、
6チーム全部で6チームだったかなの、うん、まあ、今度総当たりでまた多分順位でポイントがつくと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ですいません、その最後のなかなか調べて出てこないんでちょっとあれなんですけど、おそらくその3つのポイントで一番上のチームが昇格できるってことだと思うんですよ、
うん、あー、なるほど、複雑やね。
でファーストステージの優勝チームと、うん、レギュラーシーズンの優勝チーム多分違うんじゃなかったかな。だからある意味混戦で、
うん、
今んとこ八王子トレインズが有利とも言われてるんですけど、
うん、
でも結構埼玉ブロンコスが4位で、うん、東京エクセレンスが3位だったんですよね、
うん、
レギュラーシーズンは、
うん
うん、だから割と3位と4位っていうちょっとこっから先は一つも落とせないぞって中での結構熱い試合だったんですよ今日。
ああ、なるほど。
3位と4位ですからね。
うん。
うん。まあ、本当は1位と2位、まあ1チームしか上がれないわけですから、3位、4位じゃちょっと遠いっちゃ遠いんですけど、うん、でも望みはまだあるっていうね。
そうやね。で、うん、しかも負けたらもう遠のくから、絶対負けられへん戦いやもんね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、ただ、その3位のエクセレンスに関してはどうしても体育館問題、
うん、
箱の問題が解決してなくてそもそもあの B3 に落っこっちゃったチームですからね。
うん、
だから優勝しても B2 に上がるってことはおそらくないと思うんですが、
なるほど。
ただ八王子トレインズは確か B2 のあれを得てたはずなので、
うん、
だからこのまま優勝できると B2 に上がれるはずなんですよね。
うんうんうん、
でブロンコスも確か B2 の資格は得てたんで、
うんうんうん、
BJ の時はねなんかちょっと経営状態がとかいろいろ言われてる時もあったみたいですけど、ずいぶん今はイメージが変わってきてるような感じを受けました、
そうね、社長とかも交代したりしてるの、うん、
いやーどうなんでしょう ね、 ちょっとそこ調べ忘れましたけど、
うーん、
まあキャプテンの佐々木勇気選手っていうのが能代工業出身でね、
うん、
もう昔から有名だった選手でずっとブロンコスで、
うん、
もう6年ぐらいやってんのかな。
お
ブロンコスの前には確か秋田に行ってた気がするんですけど、能代出身だったからってことで、
うん、
当時向こうでも歓迎されてたようなんですが、
うん
うん、まあそうですね、まあ、こういった選手が活躍して頑張ってここまで来られてたみたいですけどね、チームしか上がれないっていうのはね、
なあすごいなそれ
で、逆に B2 で今一番危ういのが勝敗でいくともうぶっちぎりで岩手なんですよね。
ああそうなんや。
あと青森もあまり勝ててないようなので、まあ落ちるのが1チームだからまあ青森は大丈夫なのかもしれませんけど、ただ八王子に上がってきてもらえるとね、
うん、
また B2 で見れる試合っていうのもまた増えるななんていうの
が ね、
個人的にはあるんですけど、
そういうフジモン、モン吉の下心があるわけね。
ありますね。
うん、
いや鹿児島だけえらい大変そうですけどね B3。
あ、遠い全部。
あ、B3 だって鹿児島だけすごい遠いですよ。
うーん、
B3 は
そう
ね、鹿児島レムナイズだけ鹿児島で、あとはだって、
うん、
埼玉ブロンコス、大塚商会は越谷あたりを、埼玉の越谷あたりを拠点としてますし、
うん、
埼玉が2チームに、
うん、
東京エクセレンス、あとはトヨタ合成とか、あの辺はみんな愛知だと思うので、ICAW も多分そうですから、関東、愛知、鹿児島みたいな感じ。
うわー、どうするんやろ。でも練習拠点とか持ってたらどっちが安いんやろな。
しかも鹿児島も経営状態とかそういう問題で B3 に下がってきた上に、
うん、
もうどうなってんのかなっていうところはすごい気になりますけどね。
大変やでそれ。
うん、
逆言うと他のチームは鹿児島と試合アウェーになったら辛いよね。
そうですよ、
鹿児島行かなきゃってなるんやろ。
でしかも結局ホームに入ってくれないとアウェーにいくら応援来てくれても、
うんうん、
チームの方にはあまりこう、うん、グッズの売り上げ以外は入らないわけじゃないですか。
そうやな、
うん、だからやっぱり土地って大事ですね。
そうやな応援行くのも大変やん、ブースターの人。
そうですよ
なあ、
うん、ここだけは本当になかなか解決できないところですよね。
うん、確かに、うん、頑張って車で行こうっていう距離じゃないからね。
そうですね、
車壊れるわっていうね、
うん、
うん、
まあ、今日の埼玉ブロンコスに関してはやっぱり BJ でやってたからかもしれないですけど、
うん、
まあその観客の人たちはすごく楽しんでるって印象はすごくありましたし、なんか結構飲食のブースってほどじゃないですけど、うん、かなりいろいろ出てましたしね。
お、充実してるんや、そこはある程度
割と、うん、充実してるというか、 B1B2 とそんなに変わんないなぐらいの感じになってたんで。
ああ、そうなんや。
うん、
ね、
割とあとはもうお客さんもっと呼ぶだけだなっていう感じはしましたね、うん、
なるほど、
うん、
うんうんうんうん、
ただもうちょっと本当は会場が狭い方が一体感が高まっていいっていう見方もあってね。
あ、結構スカスカに見えるところもあるんや。5000人規模やから半分空いてんのか、上の方は全部空いてるのか。
そうなんですよね、うん、だから逆に東京エクセレンスのホームであるそのあずさわ体育館っていうところが、
うん、
まあ、要はビーズの資格を満たせないってことで、まあ、アウトになっちゃった体育館ではあるんですけど、
うん、
逆に箱が小さいんで満席とまでは言わないですけど、かなりいっぱい入ってて、
うん、埋まって見えるよね。
一体感がすごくあって、
あ、なるほど、
多分応援してる人はね、実はアズサワが一番好きだみたいなことを言いそうな気がしますね。
あ、そうなんや、
うん、
うん、
それは感じます。
なるほど。
まあ、でも新鮮でした、とにかく B3 見れて。
おお、いいね、うんうん、
ちょっと面白かったのが、
うん、
そのエクセレンスの応援なんですけど、
うん、
まあ、面白いっていうか、なんというか、
うん、
ブロンコスが相手チームがフリースロー打ってる時に、
うん、
うわーとかピーとかやるじゃないですか。
おー、邪魔するよね、うん
うん、なぜか、うん、そのフリースロー、ブロンコスの選手がフリースロー打ってる時に、
うん、
レッツゴーエクセレンスみたいな感じの普通の応援をそこでするんです
ね。おー、そうなんや。
これ邪魔というか、なんというか、
それでも聞いたことないね。
うん、
お
ー、ただ応援団の人がそういう温度を取ってるだけで、
うん
うん、本当に、ね、そうしようと思ってやってるのか、うん、いつの間にかそういう流れになっちゃったのかどうか分かんないですけど、相手がフリースローする時に自チームの応援をそこでするという。
お
ー、
あ、相手がフリースロー打つときに自チームの応援するんだ。
そうなんです。だからブロンコスの佐々木選手がフリースロー打つときに、レッツゴーエクセレンスとか言って、そういう感じのことを確か言ってましたね。
うん、一応邪魔してるんだろうね。
邪魔してるのか何なのか、ちょっと、何なんだろうなとも思いましたけどね。あとはもうカメラ女子が多かったですね、エクセレンスは。
そうなの。
石田ヘッドコーチがかっこいいからかもしれないし、わかんないですけど、もう口でいけいけとか応援しながらカメラめっちゃ構えてるみたいな。前の1列目2列目ぐらいにいた人たちはもうなんかすごかったですけどね。
ああ、そう、
うん、
それは特徴的やね。
あとはまあ、氷いっちゃっていいのかわかんないですけど、うん、そのアリーナのサブアリーナだったりするので、
うん、
だからその選手がこうハーフタイムになった瞬間こう出ていく通路とかもなくて、
うん、
普通に観客の間を歩いてって、で外に出てって、控室かなんかで多分ミーティングをしてるんだと思うんですよね。で控室からまた普通にお客さんとか私たちが入ってきたのと同じ通路を通ってコートに戻っていくみたいな感じ。
そうなんや。
なんか変な感じしましたね。
セキュリティ大丈夫なんか。
そうなんですよね。だから帰りの出口なんかみんな一緒に出ていくみたいな感じで、いいのかこれみたいな、帰りながら写真撮ってる人もいましたけど。
面白
い。まあ、ただそういうところがまたアットホームでいいっていうのもあるのかもしれないですね。やっぱりその超有名な、
うん、
そのユニットとかの、
うん、
そのライブを見に行くのと、
うん、
本当に身近な今これから大きくなろうとしてこれからメジャーになるんだぜって人たちを応援していろんなところ追っかけるバンド好きな人たちもいるじゃないですか、
うんうんう
ん、なんか例えるならそれとのこう違いっていうかどっちなりのこう楽しみ方とかがあって、
うん、
応援する人たちもいるんだなっていう感じをしましたけどね、
身近だね、
うん、もうめっちゃ身近で、
うん、
コアで、
うんうん
う
ん、
もうお互い顔知ってるっていう、
うん、
で毎日毎日今日何日バージョンみたいな感じで多分一緒に写真撮ったりとかして楽しんでるんでしょうね、きっと、うん、あ今日も来たんだみたいな、もうそういうノリになってますよね、
うん、いいね、
お客さんと、うん、だからもっともっとこう規模的には大きくちょっとこうブランド的なものっていうのも気づいてってほしいと思いながらも、
うん、
こういうことを楽しいって思いながらやってる人たちもいるのでね、
うん
うん、自分も選手とそんなに身近にできるんだったらそっちもいいなって思っちゃいますからね、
うん、そうやな、
うんうん、
なるほど、そういう身近な B3 を見てこられたわけですね、
うん、B3 はやっぱそこが多分一番いいところなんじゃないかなって気しますね、
魅力的やな、確かに、
うん、あとはその、まあ、全体的に、まあ、B1 ほどマイクで応援の温度を取るってほどのことはそんなにしてなかったので、
うん
うん、だから割とこうミニバスとかの子たちの団体がこうブロンコス頑張れみたいな感じの応援してるのが結構声が通ったりとか、
お
うん、微笑ましい部分もありましたし、
うんうんうん、いいね、
うんうん、ですね、
なるほどなるほど、
はい、
うん、いいね、僕もなんか機会あったら見に行ってみたいけどな、 B3 か、
B3、
うん、 B2 も
関西いないんですよね、
そうやね、
うん、
うん、
まあ、でも B3 に今度加わるのが岐阜スウープス、
うん、
クラブチームでも強くて有名でしたよね、確か全クラ出てたチームと、
う
ん、
そうだね、うん、
あれあとどこだっけな、静岡と、
うん、
あともう一個長崎でしたっけ、どこだっけな、なんか3つぐらい B3 に入るかもってなってるのが上がってきてるみたいですよね、
うん、そこ僕知らないな、
うん、
そうなんや、うん、やっぱりこうプロバスケットが B リーグ立ち上がってさ、そのピラミッドになってる、はい、上ばっかりをちょっと見てるところ僕らどうしてもあったけど、
はい、
そのねしっかりしたピラミッドを作っていくために B3 のチームの盛り上がりっていうのも大事よね、
うん、
うん、
そうだ、紹介するの忘れてましたけど、うんうん、あのブロンコスのスリーポイントシューター、
うん、
ガードでありスリーポイントすごく多分 B3 で一番スリーポイントを取ってんのかな、
うん、
上田正也選手っていう選手いるんですけど、
うん、
立命館です、
そうなんだ、
大学は、はい、
立か、うーん、
ちゃんと関西出身の選手もね、
うん、
うん、頑張ってますよ、
うんうんうん、チームどこって
埼玉ブロンコスです、
ああ埼玉ブロンコス、活躍どうやった、
いや、やっぱり活躍してました、あの、日本人の2枚看板らしいんですよ、
ああそうなんだ、
その佐々木勇気選手と上田正也選手がブロンコスの看板選手みたいなんですね、要はその B3 の中でもこう部門ごとのこうランキングに入ってたりとか、まあそういう意味でも、
なるほど、
ちなみに埼玉ブロンコスのブースタークラブ会員募集中ってパンフレットあったんで見たんですけど、
うん、
ブースト会員、
うん、
大人3000円年会費、
おう、
で小中高は2000円だそうなんですね、
うんうんうんうん、
でプレミアム会員っていうのがあって、
うん、
それは年会費2万円なんですけど、
うん
うん、ブースト会員だと会員証券ポイントカード、
うん、
タオルマフラー、
うんうんうん、
絆バンド、
絆バンド、うん、
あと公開練習見学、
うん、
あとホームゲーム優先入場券、
うん、
あとは2階自由席の引換チケットっていうのが1枚と、
うんうんうん、
あとイベント優待っていうのが普通のブースト会員だとあるらしいんですけども、
うん、
ただプレミアムになると、うん、さらにスクリーンメッセージ、なんだろうこれ、会場でなんか出るのかな、
会場にやっぱ出るんちゃう、何々選手頑張れ、バイ、フジモン基地とか
っていうことなんでしょうかね、うん、あと舞台裏見学ツアー、
何それ舞台裏見学
ツアー、なんでしょうねこれ、1回限りって書いてありますけど、
うん、
あと選手直筆年賀状、
おお、
あとはシークレットイベント参加券、あとオリジナルグッズ、まあ、これがプレミアム会員だとつくらしいですね、
おなるほど、うん、
これが埼玉ブロンコスのブースタークラブの会員のですね、
うん、うん、特典ね、
あそうプレミアム会員限定 T シャツっていうのもつくんだ、
へえ、
ブロンコスこれ馬、アバル馬みたいな感じみたいですね、
そうなんだ、
うん、チームによってこのプレミアムの金額とか、ね、内容が違ったりとかですね、
そうやねん、そこ聞きたいねんけど、それって高いの安いの、
どうなんだろう、ブレックスは、
うん、
確か3つぐらいに分かれてるんですよね、
お
イエロー、ネイビー、ダイヤ、
あ
でダイヤは確か10万でした、
ああそうなんや、
うん、でこっちだとプレミアム会員だと、うん、1回自由席が4枚4回分の要は自由席チケットがついてくるってこと
です、うん、なるほど、うん、
ダイヤモンドだと確かそれが10枚ぐらいついてくるとか、確かブレックスの場合はそうだったような気がしましたし、あとはそのダイヤモンド会員だけが呼ばれる、
うん、
選手との触れ合いのパーティーみたいなのに呼ばれるとか、
うんうんうんうん、
あとはまあこれは噂ですけど、ダイヤモンド会員がその当日のくじが当たりやすいというか、要はそのパンフレット配られて、うん、パンフレットにあのいわゆる何コードでしたっけ、あの P ん、うん、
QR、
あ QR コードみたいなのがついてて、
うん、
で、それになんかアンケートみたいなの答えたりとかなんかすると、
うんうん、
あ違うな、そのポイントカードかなんかでピッてやると、
うん、
その日に来たってことがまあ当然わかるわけ で、
うんうんうん、
でそのピッてした人の中から何割かがこうスクリーンにハーフタイム中にこう番号がこうパッて書かれたものが出てて、
うんうんうん、
その人がサイン会が当たるとか、まあ、そういうのがあるんですけ ど、
なるほど、
うん、やっぱダイヤモンド会員の人がそれ当たる確率が高いという話は聞いてますけどね、
すげえ情報やね、
だからいつもねサイン会に当たるのはダイヤモンド会員の人ばっかりとか、なんかそういうのはかなり、はい、
うんうんうん、
まあこれちょっと違ったらごめんなさいだけど、でもコアな方みんなが言ってることだから多分、
うん、
まあそういったところも微妙に、
うん、
こうやってあのなんて言うんでしょうね、公式では全然そんなことアナウンスされてませんけど、
うん、
うん、多分そういうのはあるんでしょうね、
ある
ん
やろな、
まあ、でも優遇されて当然ちゃ当然なんでしょうけどね、
うん、
払ってる額が違いますから桁が、
そう
だ
な、うん、
はい、
なるほど、
うん、
うん、
まあそんなところですかね。
いやーありがとうございます。
はい。
E3。いやーちょっとね、またここにもファンの人きっといるはずやからね。
あ、それは一つね面白かったのが、
うん、
各チームのユニフォームがどこのブランドかってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあインザペイントだったりアップセットだったり。
うん、うん、うん。
で、珍しいのがその東京エクセレンスなんですけど。
うん、
実はサッカーで有名なブランドなんですよ。
え？
ペナルティっていう。
ペナルティ？
はい。
サ
ッカーのね、結構有名なブランドなんですよ。
フジも何でもよう知ってんな。
いやいやいや。なので、
うん、
セカンダリーシャツ、試合の時にあるシューティングシャツとかセカンダリーあるじゃないですか。
うん、
デザインがね、なんかね、サッカーっぽいんですよ。アップの時に着てるのがなんかバスケっぽくないんですよ。なんかデザインが。エクセレンス。
まあまあでもヨーロッパのバスケットのチームってさ、ちょっとサッカーっぽいよね、ああいう感じ。
だからそれが縦縞が多いからですかね、スペインとか。
うんうんうんうん、そうやった、
うん、なんかねデザインがバスケっぽくなくて、
うんうんうん、
ちょっと新鮮でした。
へえー、なるほど、細かいところまで見てきたね。
もうねマニアックで、
うん、
で
本当に、
あともう一つ気になったのがね、エクセレンスのね、
うん、
通訳兼マネージャーみたいな女の子がいるんですけど、
ほうほうほう、
うん、 なんかね、すごくリアクションがでかくて、一番なんかすごく声出してて、なんかすごい、キビキビしてて、気強そうで。
ああ、そうなんや。ちょっと特徴あるんだ。
通訳も兼ねてるから、石田ヘッドコーチが外国人選手をこうと、試合がちょっと止まった時に慌てて呼んだ時に、その通訳の、パッて石田コーチの隣にいて、大きな声でババババってこう伝わるようにこう言うじゃないですか、勢いつけてこう、だいたい男性がそれやってる時がね、多いですけど、他のチームだと、女性がそのスコアみたいなのもつけつつも、そういうことやったりとか、一回オフィシャルミスがあった時も直接自分がなんか文句言ってるぐらいの、それに近いようなこともやってて、なんか妙に活発な、マネージャーがいるな、このチーム
と。なんかしっかりした子なのかもしれへんね。
そうですね。ホームページで調べたら、なんか立教大学でのなんか優秀そうな女性の人でしたけど、
すぐ調べるな、藤も。
帰りにホームページで、選手のことも調べると同時に、
すごいな、
それも見ますね。
それは情報量が深いわ、藤も。
マニアックなことばっかりね。
ねえ、楽しいな、でも値打ちあるね。いやー、申し訳ないね、僕なんか何もしてないのに教えてもらってばっかりで。
いやいや、だって選手が集まってきた時にタイムアウトかなんかで、めちゃくちゃリアクションでかく手をバチンバチンバチンバチンとか言って、なんか気合いのような感じで叩いて、なんか手拍子みたいな感じでやってたりとかしてて、何なんだろうあの子と思って、ちょっとさすがにね、びっくりしましたね。
なるほど。いやー、これからも教えてくださいよ、いろいろ。
マニアック目線で、私はまっしぐらなので、はい、もう何と思われようといいやって、ちょっと最近開き直ってます。
いやー、どんどんどんどんそれは突き進んでくださいよ本当に、よろしくお願いします。
はい、
さてさて、皆さんも261回目のバスケットオークラジオ、今回はフジモンが B3 初観覧ということで語ってくれました。お楽しみいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
門吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。